ようございます。先ほど今日の箇所を読み直していたんですけども、パウロが獄中でこれを書いているというのがどうもピンとこなくて、あまりに希望と喜びに満ちていて、励ましが必要な獄中なんですけども、励まされる言葉が次々と私たちに与えられて、イエス様の救いの力はすごいなと改めて驚かされました。今日の箇所は3章の12節から21節です。この箇所を獄中で書き送ったんだということも覚えながら目を留めていただければと思います。もう少し声張った方がいいですか？聞こえます？はい、じゃあ普通に話させていただきますね。フィリピ人への手紙第3章12節から21節。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たち、私は自分がすでに捉えたなどと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるという、その賞をいただくために目標を目指して走っているのです。ですから大人である人は皆このように考えましょう。もしもあなた方が何か違う考え方をしているなら、そのことも神があなた方に明らかにしてくださいます。ただし私たちは到達したところを基準にして進むべきです。兄弟たち、私に習うものとなってください。またあなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。というのは、私はたびたびあなた方に言ってきたし、今も涙ながらに言うのですが、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。その人たちの最後は滅びです。彼らは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光として、地上のことだけを考える者たちです。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる身力によって、私たちの卑しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。天の父様、目標を目指して一心に走っていると証ししたパウロの喜びと希望と確信を共に見てまいります。同じ救いをいただいた者として、また同じ救いを求める者として、神様がこのように用意してくださった素晴らしい祝福をかみしめつつ前進できますように導いてください。この世は様々な困難がありますけれども、しかしそれに負けない救いをいただいているものとして歩ましてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。パウロは、先月の箇所、3章1節から11節 のところから主にあって喜ぶようにと進めています。なぜ喜べるのか、キリストを信じて救われる前に大切にしてきたすべてのものが全く価値がないものに思えるほどにキリストの救いが素晴らしいからです。そしてキリスト以外のものを大切にすることは得でなく、むしろ損失であると思うほどにキリストは価値あるお方だからです。さて、今朝はこの続きを見てまいりますが、この3章の12節から最後までの箇所は、救いのゴールであります救いの完成を私たちがどのように目指すかを教えています。これはキリストを信じたすべてのものに与えられた確信でありますし、希望なのです。ちなみにパウロが目指しているこの救いのゴールは、何でしょうか。この3章の後半にも書かれていますけども、短く言いますと、キリストが迎えてくださるところに飛び込んでいくことです。信仰を全うし、キリストに似たものとされ、天から迎えに来られる、あるいは天で迎えられるイエス様に会って、そして、よくやった、良い忠実なしもべだと褒められて迎えられることです。これをどのように目指していくんでしょうか。まず第一に12節から14節の箇所から、キリストが私たちを捉えてくださったので、私たちはこのものすごい目標を目指せるということです。12節をもう一度お読みいたします。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。パロのことを思いますと、遥か先を歩んでいるように、思われますけども、それでもなおパウロがまだ未完成で今なお追求していると証ししています。どれほどすごいことかなと思うんですけども、パウロはこう証ししますね。後ろのものを忘れと、13節にありますね。13節では、改めて自分はすでに捉えられた、捉えたなどと考えてはいませんと念を押した上で、後ろのものを忘れ前のものに向かって身を伸ばし、ただ一つキリストが召してくださる、召してくださるという章とありますけども、ご自身のもとに引き上げてくださる、それこそが栄冠だと、そうパウロは待ち望んで、一心に前を目指します。過去の栄光を人々から見ればものすごいエリートのコースを歩んでいた、 パウロですけども、そのような後ろ髪を引かれるようなものを打ち捨てました。また彼は迫害者というもう大変こう辛い失敗をしてきたものです。過去の過ちや失敗、それで不安に駆られて、また同じような神様に対する裏切りをしてしまわないだろうか、また困難や誘惑に陥らないだろうか、また私が信じてきたものはもしかして間違いかもしれない、まあ、そういう後悔や不安をかなぐり捨てて、ひたすら前に向かって進んでいると、歩んでいる、走っていると、彼は証ししています。クリスチャンは同じように捨ててしまったもの、また犯してしまったものに惹かれることがないようにと彼は証ししています。そして、ちょうど徒競走ですと、ゴールテープはだいたい胸の高さありますから、胸を突き出してともかく賞、を得られるようにと、まさに抱き留めるイエス様のもとに駆け込んでいくような、身を前に伸ばして、全力疾走している思いでいることを証ししています。さて、そのゴールは何だったのかということについて、少し遡ってみましょうか。3章の8節から11節までがキリストを信じた者のゴールとしてパウロが証ししているところです。8節の一番最後の言葉からですね。それは私がキリストを得て、キリストにあるものと認められるようになるためです。私は律法による自分の義ではなく、キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです。私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かってキリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。この表現はどういうことだろうかと思う表現ではありますけども、キリストを得る、イエス様を信じた者はイエス様をいただいています。私のうちに住んでおられます。ガラテヤ人の手紙の2章の20節にパウロを見ならず、すべての生徒の現在の状況が明かされています。ガラテヤ書2章20節、その19節の終わりのとこから読みますね。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。この表現もちょっと想像しにくい表現ですけども、イエス様を目には見えませんけど、すでにいただいています。 そしてキリストを獲得する、すでに得てるんですけど獲得するっていうのは、私たちが罪を許されて永遠の命を持ち、神の子供として歩むものとされたのは、もうイエス様を信じたその時から実現していますけども、私たちの心やまた営み、その隅々までイエス様が中心、キリストのためにとなっているかというと、それは徐々にです。パウロは生きることはキリスト、死ぬことも益ですと一章に明かししていますけども、そう自負しているパウロでさえ、自分のうちに神様を第一にしない思いがあり、習慣があり、そのような言葉を出してしまうこと、行動してしまうことにがっかりする日々もあることを、ローマ人の手紙の7章の告白の中に、あります。そのようにパウロも、不完全な部分、イエス様が一番でないところを抱えているんです。でも一歩一歩、時には行きつ戻りつになるでしょうけども、イエス様を信じて従う、その信仰がもうあらゆる自分の歩みの中に満ちていくように、それを目指しているとパウロは証ししています。すべてを主に委ね、主に従わせて歩んでいくことがキリストを得ることです。あらゆる分野でイエス様が第一、イエス様が主であるように、主人であるようになっていくことですね。こうしてキリストにあるものと認められると旧説にあります。すべてを見ておられる神様が、この人は本当にイエス様にある歩みをしてるなと、素晴らしいですねという、お褒めをいただくように、なることであると同時に、人々が、この人はクリスチャンだな、イエス様を一番に歩んで、幸いのうちにいるなと、認めざるを得ないようになっていくこと、これが証が立てられることですけども、そうなっていくこと、そして、義を持つと、九章の終わりにありますけども、自分が努力したからではなく、ただ、主を信じて、恵みによって与えられている神様の、幸いな関係、それをすで、に与えられていますけども、それを自分のものとして深めていくこと、確かにしていくことです。そして死者の中からの復活、キリストと共に十字架にかけられ、キリストと共に、蘇ったというのは霊的な意味なんですけども、イエス様が私の罪のために十字架で死なれたことによって、イエス様が罪との関わりを私たちの代表として断ち切ってくださいました。そのことがもう自分のあらゆるところに行き渡るように、そして朽ちない命にイエス様が復活された、その命が私のすべてに満ちていくように、こうして自分が生きているんではなく、キリストが私のうちに来ておられるということが、もうどこを切っても 実現しているようになっていくことを目指していくんです。それは、例えて言えば腫瘍に侵された、あるいは病原菌に侵された体が感知するのに似てるかと思います。もう悪いものが出てこなくなって、全てが健やかにされていく。そのように完成して私たちは天国に迎えられていきます。さて、この歩みは可能なんでしょうか。12節に戻っていただけますか。12節の最後の文、それを得るようにキリストイエスが私を捉えてくださったのですとあります。この、追求は挫折することなく失敗に終わることもありません。イエス様が一人一人私たちを捉えて離さないので、必ず完成します。必ずゴールします。神様は困難の中でも守ってくださいます。もし私たちが病んだら癒してくださり、動けなくなったら背負って歩ませてくださいます。イザヤ書の46章の4節を開きます。旧約聖書イザヤ書46章の4節、旧約聖書の1246ページ、この箇所を計量をお祝いの時によく読む箇所なんですけども、こうございます。イザヤ書46章4節、あなた方が年をとっても私は同じようにする、あなた方が白髪になっても私は背負う、私はそうしてきたのだ、私は運ぶ、背負って救い出す。有名なクリスチャンの詩があります。足跡という詩です。もしよろしかったら教会図書にもありますので、フットプリントという本です。その詩にはこうあります。あるよ、私は夢を見た、神様と二人並んで私は砂浜を歩いていた、砂の上に二組の足跡が見えていた、一つは神様の、そして一つは私のだった。しかし最後に私が振り返ってみたとき、ところどころ足跡が一組だけしか見えなかった。私の愛する子供よ、私は決してお前のそばを離れたことはない。お前が最も苦しんでいた時、砂の上に一組の足跡しかなかったのは、私がお前を抱いていたからなんだよ。捉えているとありました。がっちり掴んで離さず、そして立たせて、あるいは背負ってゴールまで進ませてくださる。ですから恐れる必要はないとパウロは自らも体験し、そして証ししているのです。もうダメだと思うことを彼も何度も体験しましたけども、しかし大丈夫でした。 さて、コリント、じゃあすみません、フィリピ人の手紙の3章に戻っていただきますか。15節から17節の箇所。そこには、この、大丈夫、そして目標を目指して一心に走っているということが、パウロだけでなく、大人である生徒、クリスチャンすべての考え方であるということが、告げられています。十五節を読みいたします。ですから大人である人は皆このように考えましょう。もしもあなた方が何か違う考え方をしているなら、そのことも神があなた方に明らかにしてくださいます。パウロと同じように考えてくださいと、考えましょうと、そう言われて、そんなことが可能だろうか。私はパウロのような苦難に遭いたくない、またパウロのような賜物を持ってない、パウロのように強くないと、私は無理ですと言ってしまいがちなんですけども、聖書はそう言っていません。これが大人である人の考え方、大人を目指す人が、至りつく、考え方だと、聖書が教えていますから、私たちはその通り受け止めましょう。パウロは自身で、いくら証ししても、私たちがパウロのようには歩めないと、納得しないだろうと思って、これ以上の弁明はしません。神様が一人一人にふさわしく導いてくださるでしょうと、そう信じてますと証ししています。これに対して、私たちはどう反応するでしょうか。ある人々は、いや特別な人たちだけがゴールして、他の人たちはこのゴールに至らないんだというふうに考える方たちもいます。これがエスカレートすると、救いのゴールに位があるとか、つまり天国に階級がこれによって生じてしまうとかですね、あるいは救われたけども途中で挫折して天国に入れない人がいるかもしれないという考えに行き着く危険があります。あるいは、私は失敗するかもと恐れてしまうことがあるでしょう。しかし救いは恵みです。信仰によってすでに与えられています。そして先ほどパウロが証ししていたように、キリストが捕らえてくださったんですから、私たちは失われることがありません。よくこう言うんですね、自分が頑張らないとダメになってしまうという信仰を、猿の信仰、開き直っちゃいけませんけども、自分がダメでも神様が守ってくださるという、猫の信仰、という例えがあります。イメージを、猿山やまた子猫のと母親のことを思い出してほしいんですけども、お猿さんは母猿 の子猿は 母猿のお腹のところにこう自分でしがみついて、運んでもらいますよね。 子猿が手を離すと、落ちてしまいます。自分でしがみついてなければ、もう放っておかれてしまう、置いてきぼりになってしまう。でも、キリストを信じる者に与えられた救いは神様が支えてくださるんです。子猫は母猫に甘噛みされて運ばれますね。首のところあたりでしょうか。自分でしがみつかなくても大丈夫です。聖書はこう言っています。ヨハネの福音書の6章を開いていただきますか。6章の37節、新約聖書189ページの下の段です。ヨハネ6章37節、父が私に与えてくださるものは皆私のもとに来ます。そして私のもとに来るものを私は決して外に追い出したりはしません。イエス様を信じることができたのは神様が選んでご自身の身元に導いてくださって告白させてくださったからです。そしてイエス様は私たちを出来がいい悪いからということで追い出すことは決してないと、失うことはないと確約しておられます。また次のページの6章39節も読みいたします。私を使わされた方の御心は私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく終わりの日によみがえらせることです。終わりのよみがえるというのは救いの完成ですね。一人も失わないと、これが御心ですから成就するんです。またエファネ伝の15章の16節の冒頭を読みいたします。15章16節の最初の部分です。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。そしてイエス様は教会を使わすときに、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと約束してくださいました。そしてこの大人の考え方、神様が守ってくださるから最後まで私はゴールするんだということと同時に、私の目標はキリストに迎え入れられるゴールを目指すことだと、他のいろんなことは後でついてくるし永遠に残るものでないので、それは大きな問題でないというふうに信仰が しっかり座っていることですね。ただこの信仰がしっかり座るためには、信仰をしっかりとした土台の上に築いていく必要があるとパウロは教えています。ピリピ人の手紙の3章の16節、ただし私たちは到達したところを基準にして進むべきです。一足飛びにこの大人の状態に、至ろうとしてはいけません。今、確信できている現状を基準にして積み上げていく必要があります。 まあ、これはクリスチャン生活を続ける中で何度か起こる挫折によって、土台からしっかり積み重ねる経験をするということです。私もありました。献身して進学校に行こうと目指していたのは救われて間もない頃で、まだ土台がガタガタだったんですね。で教会生活でもう奉仕が忙しくなり、会社員としてもやたら忙しくなり、でもボロボロになってしまって、また試練として踏んだり蹴ったりのことをいっぱい経験する中で、もう最初はもう嬉しくてしょうがなかったんですけども、一筋縄じゃいかないなと、また自分は本当に粗こつだなとか、と思うと同時に裁きの思いができて、粗こつなのは私だけじゃないと、いろんな人のあらが見えてきて、そして時にぶつかって、まあ、教会に行くのが、しんどくなってということがあって、最初の幸せな感じ、平安な感じがなくなったんですね。これ私、変なことを信じちゃったのかなと思って、少なくともこの教会にいても良くないと思って、他のところに行ってしまおうかと、まあ、そこまで思うようになっていたんです。そうするとますます平安がなくなって、これ神様飯をくださったけども、とても牧師や伝道者になれるわけないなと思って、献身を取り消そうと思ってたんです。でも落ちるだけ落ちて、神様私を見捨てたんですかっていう中で残ったのは、聖書のイエス様を信じた者は救われるという約束、そして一切をやめて信じたというイエス様を信じた時の告白、それは否定できないなということに気がついて、これは自分の状況とか自分の努力とか能力とか関係ない、ただイエス様を信じたことによってだということに気づいて、もう一度気づき直したら、今度はバタバタしなくなったという経験があります。また伝道者として歩む中では、開拓伝道して、それが教会として独立に至らなかったという経験があり、こんなことが起こるんだろうかというところが、もう驚きであり、挫折だったんですけども、そんな、ことに変わらず、神様が求めておられるのは、私だと、この地上でクリスチャンとして伝道者として功績を上げることは、二の次で、信仰を全うして完成していくこと、ただ恵みによって完成していくことなんだということが、分かるための試練だったということを、今振り返って、私の宝物となっています。奉仕、経験、成功、また祝福、あるいは自負、これら人間的なものを交えて気づくと、もう一遍気づき直しになってしまうことがあります。自分が据えた確かな土台の上に信仰を築いていく必要がありますので、慌てずに着実に進んでいきましょう。そして17節を見ますと、パウロ自身、そして同じように歩んでいる人たちを手本にしなさいと教えています。大人として歩んでいる人を見つけられるはずです。救いの確信について揺らがない方、また奉仕のことで、ただ神様に捧げて喜んでいる人たち、いろんな模範となる兄弟姉妹がいるはずです。 そういう方々の交わり、証を心に刻みましょう。また信仰者の伝記や、また聖書の人物にも模範が見つかるかと思います。皆普通の人です。ただ神様の恵みによって素晴らしい祝福の中に入れられただけです。私たちのあった試練は人が経験したしなかったようなものではありませんので、神様は必ず試練とともに脱出の道を備えてくださることを確かめていきましょうね。さて、フィリピ人の手紙の3章の最後の部分です。18節以降は、私たちはキリストに会うときに栄光の姿に変えられるという確信が与えられていることです。パウロが心にかかっている辛いことは、多くの方々が十字架を敵として歩んでしまっている現実でした。特にユダヤ人同胞は、パウロを目の敵にし、キリストを拒んでいる。かつてパウロ自身が、陥った過ちのままに歩んでいました。彼らが、キリストに敵対しているのは自分の欲望を神としているからだとパウロは見抜いていました。どんなに高尚な考えやまた実績を上げていたとしても、欲望が一番、つまり自分の願いを叶えること、自分が褒められること、自分が実績を上げること、これが一番になっている人は十字架を敵としてしまう。最初は良くてもどんどん腐敗して不公正が横行してしまうということがあります。政治の世界などはまさにそうで、権力を受けた方たち、また地位を受けた方々、実績を認められた方々が陥りやすい罠は、他の人たちは愚かだから、能力がないから、私が牛耳った方がいい、そう自負してしまって人々の意見を聞かなくなり、そしてこの自分が崇高だと思っている目標、それが実は堕落してしまっているのに、これを目指そうとして他の人が全部邪魔のように、そして彼らの言うことを聞かなくていい、彼らが苦しんでも仕方ないというふうになってしまうことです。こうしてサタンの罠に陥り、良いことをしているつもりで人々を迫害し、そしてキリストを拒むことになります。そしてキリストのように仕えること、自分を無にすることが愚かとなってしまうんです。しかし地上のことです、これは全て。そして地上、この世が滅びていくと同時に、この世のことを一番にしている人たちは共に滅びていきます。一方、神様は全ての人が救われるように願っておられます。パウロも何とかして幾人かでも救おうとしています。 弱い者を顧みることが一番となっているのが神様の御子ですね。自分だけが特別というのと正反対です。もちろん正しいことは正しい、間違っていることは間違っているとしていますけども、全ての人が救われる必要があると、その心で、パウロは、ずっと、何とかして幾人かでもキリストを信じてほしいと使い続けてきました。なぜそうなったのか、パウロ自身もそうですし、生徒たちもそうです。国籍は天にあるからです。故郷は天にあります。私たちイエス様を信じた時に、神様元にある命の書に名が記され、天国の国籍に入れられました。私たちは地上では希留者です。そして最後まで残るのは神様によって清められた魂だけです。地上の持ち物も肉体も滅びていきます。そして最後に残るのはキリストのために成したこと、そしてキリストのものとされた私自身だけです。やがて主は迎えに来てくださいます。21章をご覧ください。20節ですね。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。そして21節、キリストは万物をご自分に従わせることさえできる御力によって、一切を創造し支配していらっしゃるお方で、不可能はありませんね。続けて読みます。私たちの癒やしい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。体を変えてくださるだけではありません、心も清めてくださいます。私たちが天国に入るというのは、ちょっとはしたない言葉ですけども、超下駄博士です。下駄博士って学校の博士じゃなくて下駄を博せるですね。天国にふさわしいというのはキリストと同じように神の家族にふさわしい、すごく高くて私たちが到底至れないところです。でそこに至るために、もちろん私たちはこの地上でのために努力し、また神様のご計画によって少しずつキリストに似ていきますね。である方は少し成長します。ある方は、いっぱい成長するということもあります。この地上でどれぐらい成長するかもまた神様の恵みなんですけども、しかしそれだけだとこのまま天国行ったらちょっとまずいでしょうねとい う汚れがいっぱいありますね。いかがでしょうか。肉体も精神もこのまま天国に行ったら、ちょっと恥ずかしくありません。これ持っていっちゃまずいかなというものがいっぱいあるかと思います。でもそしてですね、これで足切りねって言われたら困ってしまいますよね。でもイエス様の犠牲とまた復活に表された、罪も死にも勝利される力によって、そしてご自身を犠牲にする愛によって、 もう天国にふさわしいものに私たちは変えられるんです。全員もう合格、ふさわしいものと変えられるんです。ですから私たちは確信して歩めるんです。でも開き直らないでくださいね。どうせ怠けていても神様がゲートを履かしてくださるから、もっともっと寄り道しようとかですね、もっともっと怠けようってようと思ったら、これは私たちの精神衛生上良くないので、霊的にも良くないので、目指してほしいんです。どうでしょうか。イエス様、高校というのを言い方いいかわからないんですけども、して歩んで、迎えられるのと、イエス様不幸にの歩みをして迎えられるのと、どっちが嬉しいかって言ったら、喜ばれて歩んだ方が絶対いいですよね。ですからパウロは全力で前進したんです。私たちは、それに、ゴールが約束されているからこそ、喜ばれる地上の歩みをして迎えられるようにしましょう。何しろ主は全て覚えてくださっているので、良い思い出をいっぱい作って再会した方がいいですよね。お祈りいたします。天の父様、どうか私たちがイエス様の、救いの素晴らしさ、確かさを覚え、そして天で主に迎えられること、また巨大姉妹と共に会うことを覚えて、力強く歩めるようにどうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。